1特集、もしあなたの家で火災が起きたら逃げ切れますか？大切なのは自分事として考えること。2ページ。火災を予防する対策を考えていても、実際に火災が起こった時、どう避難するかまで考えている人は少ないのではないでしょうか。大事なのは予防と準備。日々、消火、消防活動に命をかける消防士さんの声からそのヒントをお届けします。火災現場に立つ消防士からのメッセージ。一人でも多くの命が助かってほしい。岡山市消防局予防課、江面正樹さん。これまでの住宅火災で特に印象的だったのは、勤務中の消防署に直接火災を知らせる人が駆け込んできたとき、外に出てみたら近所で上がる煙が目に飛び込んできました。そのときは2階が燃え、家の周りに煙が充満して入り口が見つけにくい状態で、救助に入ったときにはすでに家の人が亡くなられていました。外観は煙が見えているだけでも、すでに屋内はかなり炎が燃え広がり、周囲が気づいた時には手遅れになることも。だから命を守るために自力で避難できる術を身につけておくことがとても大切なんです。逃げ遅れが大きな原因。火災で犠牲になる原因は逃げ遅れが 70% 近くも占めています。そして死者が一番多く発生した時間帯は熟睡している人が多い夜中の2時ごろ。火災にいかに早く気づくか、初期消火が間に合わない場合、どう避難するかが生死の分かれ目になります。火災発生時の行動をイメージしてみよう。やっぱり火災が起きればパニックになるし、無理をして自分で消そうとしがちですが、避難することを優先してもらいたいんです。そのためにも、普段から火災の予防だけでなく、火災時にどう避難するかを家族みんなで考えておくことが大切です。避難の行動パターンは、火災の発生時間、家族構成や家の間取り、ペットの有無によっても違ってきます。どの部屋のドアや窓から逃げるのかもシミュレーションしておくといいですね。住宅火災のデータから見る。住宅火災の件数は年々減ってきているものの、死者数はほとんど減っていないため、死者数の割合は増加傾向にあります。また、住宅火災による死者の 60% 以上が火災からの逃げ遅れが原因で、住宅火災の犠牲になった人の割合を年齢別に見ると、約 80% 近くが60歳以上です。年齢を重ねると、火災から逃げることに時間がかかることや、火災に気づくのが遅くなることが原因と考えられます。住宅火災件数、住宅火災死者数の順でお知らせします。平成21年、住宅火災件数92件、住宅火災死者数11人。平成24年、住宅火災件数88件、住宅火災死者数7人。平成27年、住宅火災件数65件、住宅火災死者数12人。平成30年、住宅火災件数57件、住宅火災死者数5人。令和3年、住宅火災件数51件、住宅火災死者数10人。3年ごとの統計、共同住宅、併用住宅を含みます。あなたのその行動が火災につながります。住宅火災の原因は、電気機器の配線、ストーブやコンロからの出火、仏壇などのろうそくの火、タバコの不始末や放火など様々です。いくら気をつけていても、うっかり火を消し忘れるだけでなく、放火や地震など、意外な原因から火災が発生することもあります。こんなことしていませんか？ストーブの周りに燃えやすいものを置く。コンロ使用時に火のそばを離れる。 タバコを吸いながら寝てしまう。コンセントのほこりを掃除せず、不必要なプラグを刺したままにする。令和3年、住宅火災の出火原因、ストーブ 17%、放火 18%、タバコ 10%、ろうそく 8%、コンロ 8%、配線機器 8%、焚き火 2%、火入れ 2%、電灯、電話等の配線 2%、不明、調査中 19%、その他 10%。住宅火災から逃げ遅れないためにはどうすればいいの？逃げ遅れてしまう被災者の行動パターンから対処方法を考えてみよう。行動パターン1、消火にこだわり逃げ遅れた。初期消火に時間をかけすぎて、その間に火の手が回り、避難経路を確保できない場合があります。天井に火が移れば、初期消火は困難です。状況判断が生死を分けます。初期消火に手間取るなら、避難を最優先にしてください。行動パターン2、通報にこだわり逃げ遅れた。早く消防車に来てほしいと、火災現場から何度も119番に電話をかけたつもりが番号が違っていてつながらず、避難が後回しになってしまったケースも。慌てていると電話をかけ間違えたりすることも。先に安全な場所に避難してから119番に通報しましょう。行動パターン3、睡眠時で発見が遅れた。市内の住宅火災で犠牲になる人が一番多い時間帯は夜中の2時ごろ。熟睡していると火災に気づくのが難しく逃げ遅れるケースが多いのです。寝室には住宅用火災警報器を必ずつけましょう。これなら熟睡していても警報音で気づきやすくなります。あなたの家の住宅用火災警報器は大丈夫？故障や電池切れの場合もあるため、定期的に点検を、本体のスイッチを押す、または紐を引っ張り、警報音が鳴ることを確認しましょう。行動パターン4、避難に時間がかかってしまった。体力的条件や家庭の状況、ペットの有無により、避難の判断に時間がかかるだけでなく、避難中の怪我などで、避難行動そのものに時間がかかる場合も、普段から家庭事情に合わせた避難行動を考えておきましょう。この声の広報5ページ、自分ごととして具体的な避難行動を考えてみて、ステップ1、自分の行動と心理パターンを知るに掲載されているパンフレット、住宅火災からの避難について考えるを活用してみて、岡山県老学校寄宿舎火災からの教訓。1950年12月20日午前2時ごろ、聴覚と視覚に障害のある生徒が共同生活をする市内の寄宿舎で火災が発生しました。就寝中だったため、火災発生を知らせる呼びかけや太鼓の音が届かなかった聴覚障害の生徒16人が犠牲に。この悲しい火災事例は各地の状況に応じて避難経路や火災に気づく手段を事前に考えておくことがいかに大切かを教えてくれます。自分ごととして具体的な避難行動を考えてみて、次の3ステップを踏んで各家庭に合う避難方法を見つけよう。ステップ1、自分の行動と心理パターンを知る。パンフレット、住宅火災からの避難について考えるに記載された行動や心理面から4つのタイプに分けるテストをやってみましょう。行動と判断のどちらに時間がかかるタイプなのかが分かります。あなたはどれに当てはまりますか？マイタイムライン作りに役立つパンフレット、 住宅火災からの避難について考えるを配布中。岡山市消防局と有識者とで過去の火災データなどを参考に知恵を絞って作り上げたパンフレット。完成まで2年を要した力作です。岡山市内の各消防署で配布しています。ぜひ利用してみてください。PDF でダウンロードができます。ステップ2、火災発生時に行動するためのマイタイムラインを作ってみよう。まず、火災発生時のシナリオを選び、スタート、火災にどうやって気づくのかと、ゴール、どこから避難するのかを決めます。ステップ1で診断したタイプをもとに、行動を選び、順番に記入しましょう。ステップ3、いよいよ自宅で避難訓練。実際にマイタイムラインの通りに行動したら何分かかるでしょうか。自分の避難時間が目標の所要時間より経過してしまったら、行動を見返してどうすればより早く動けるのかを考えて避難訓練に再チャレンジしましょう。家族それぞれのマイタイムラインも考えてみると、火災時の役割分担を決めやすいですよ。グループや団体向けに住宅火災について楽しく学べる出前講座を用意。岡山市消防局ではこのパンフレットのほか、カードゲーム、バーチャルリアリティ、仮想現実などを使って防火、消火、避難について学べるプログラムを用意しています。希望のプログラムと所要時間、30分、60分、90分が選べます。10人から。会場は申し込み者で準備し、4週間前までに申し込みが必要です。気軽にお問い合わせください。出前講座のお申し込み。電話 086-234-1199 岡山市消防局予防課。